2022年1月25日火曜日、時刻は午前8時4分になるところです。大阪は本当によく晴れてますね。まあ青い空に少しだけうっすらと雲がですね、一筆こう筆でファッとこう描いたような雲がファッとこうファッと浮かんでまして、それがまた青い空にねよく映えるというか、趣を与えるっていうか、そんな感じで、いや今日一日本当に、まあ、予報でもねすごくいいお天気で、気温もそんなに低くなくって、むしろ高めですよというふうなことでしたから、まあお昼はちょっとねやっぱりこれは運動がてら少し歩かないといけないかなと思ってるところですけれども、いやそう言いながらですね、まだ実際ちょっと気にかかってることがありましたね。昨日の帰りの電車でのことなんですけどね、これはまたちょっと別な機会にねお伝えしようかなと、まあここで言うのもちょっと差し障りがあるかなと思いながら、まあいいや、ちょっと喋りかけてやめたんですけどね、これ録音なんか声鳴らしに何度かこう声を出してから、まあ、最終的にお話しするんですけど、まあ、話しかけてちょっとやめて、また今新しいものを今喋ってるところですけれども、また別な機会にということで、さてさて読書のメモですけれども、次に記録してるのがですね、いやこれは本当にいい本でしたね。これはですね2018年に出てるんですね、7月に。本のタイトルは人体の冒険者たちという、解剖図に描ききれない体の話といって、イギリスのお医者さんが書いた本なんですよね。でこのギャビン・フランシスっていう方は、この方自体がすごくユニークな方で世界をいろいろ旅したりとか、まあ、紛争地域で医療活動をされたりとかというふうなことが確か紹介されてました。でこの本は、原書の方は本国で賞をもらってるんですよね。さすがに本当に賞を取っただけのことはあって、まあ、翻訳本もですねすごくいい形で翻訳されてて、いや本当に一言で言えば愛があるというか、こうこの方の、ね、いろんな人たちを、人間の人体を見てきての人に対する愛といいますかね、なんかそういうものがすごく感じられた本で、これはですからメモがやっぱり4ページにわたってますね。で、まあ、この方の、まあ、その実際に治療の現場でのこととか、まあ、誰かっていうのがわからない形でちょっと紹介されてたりとか、でこの方のその、まあ、地位ですよね、その方の地位がここに、まあ、いろいろ散りばめられてて、あと医療的なことのちょっと知識なんかも入ってて、まあ個人的に私自身が割と学際的なものっていうか、いろんなこう垣根を越えたところでの人の本が好きだなということが、まあ、だいぶ経ってから分かったんですけれども、まあ、そういう方のこの本ですね、これはねギャビン・フランシス、まあこれはね一読の価値はあるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、これを聞かれてる方、フィジカルな体についてのお仕事をされてる方も少なくないんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そのあたりでのちょっとこう知識とかことなんかも でこの方著者自体が自身がなんかこう知り得たこととかそういうことも書かれてますので、まあ、多様な地に触れるという意味でも、あとちょっと専門的なものをまたこう知るっていうかいう上でもすごくいい本じゃないかなと思いますね。でね、個人的にいろいろへーと思うことがたくさんあったんですけれども、やっぱりなとちょっと思ったことがあって、人工のね、まあ、心臓心肺の手術をした患者の3分の1が経験するっていうことがあって、ポンプヘッドっていうらしいんですけれども、血液を体外に移された際に気分と認知に起こる障害のことをポンプヘッドっていうらしいんですけれども、症状がですね、意識が戻った時にその恐ろしいほど暴れるとか、人が変わったように、まあすごく紳士的な人が下品になるとか、そんなにおしゃべりじゃなかった人がしゃべり続けるとか、なんか悪態をつくとか、まあそういう症状を起こすということなんですね。で、原因は何なんだろうかということなんですけど、この本の中にはまあ、はっきりはしてないんだけれども、脳の血液のやっぱり人のものをね移植するっていうことになりますから、自分の脳の血液の微妙なバランスが、まあ、崩れるためじゃないかと。で、生身の人間の心臓の鼓動をそっくりその真似はできない、やっぱりできていないために、まあ、心臓にはやっぱり固有のリズムがあって、私たちが健やかでいるために不可欠なものではないかという、まあ、説があると、まあ、人のものというか、これは人工心肺の手術の際ですね、まあ、だから人工的なものを入れた場合に、まあ、機能はちゃんとするんだけれども、その人の人格とか何か本質的なものをちょっと狂わせてしまう。だから脳が働くのも、自分を自分と認識するのも、その心配のおかげかもしれないということが書かれてましてね、これはね、すごく、なんかどこかで、あ、やっぱりなみたいなことはちょっと、やっぱその人のいろんな、もうやっぱ人間は宇宙って言いますよね、その人間それぞれが一個の宇宙で、その宇宙、一つの宇宙ではなくて、人間が、だから人間個々人がまた一つの宇宙だということなんですよね。だからどこかがちょっとこうバランスを崩すと全体のバランスが崩れてくるというか、いうことになってくるんでしょうね、というだろうなと個人的にはすごく思いましてね。ですから、どれほどその個々人がまた違うかということもまた感じ取ったというか、これは本当になかなかね、まあ例えば私がこの本から感じ取ったもの、もちろんまた別の方がね読んで感じ取るものをそれぞれあって、まあ、それをちょっとまた言語化するのは難しいところがあるんですけど、まあ、そういった意味でも何かそういうこう、まあ、専門的な仕事をされてる方は、まあ、誰かのね、自分以外の誰かの支援をするような仕事がまあ基本だと思いますから、そういった意味では、まあ、人それぞれというものの捉え方を改めてこう捉え直すという意味でも、この本はなかなかいいんじゃないかなと思いますね。本当に最後の最後まで、 なんか愛があるなというふうな感じがする本です。でこれね、2018年の、12月にこれ読み終えてメモをしてるんですけれども、でメモを記入し終えたのが12月の18日でして、でわざわざですね、自分でまたこういうふうに書いてるんですね。まあ、実に良い本だった。地の終焉を超えて宇宙的な本であった。10月26日に購入し、読み終えたのは10月27日。ただしたまにしか読み始めたのは10月27日、ただし たまにしか開かず、仕事も一段落した今になって12月16日の土曜から昨日月曜日にかけて読んだ。本を家に持って行っていたが昨日事務所に持ってきて読み終えた、というふうにちょっと書いてますけどね、まあ、この後半の部分はあまりどうでもいいことですけど、まあ、この実に良い本だったと、地の終焉を周囲の周に淵ということですね、地の終焉を超えて宇宙的な本であった、まあ、読み終えた時の感想が、まあ、こういうものですから、まあ、人それぞれまたね感じるところは違うと思いますけれども、この人体の冒険者たち、みすゞ書房から出てますね、2018年7月。いや本当に、なかなかいい本です。これもちろん多分図書館にあると思いますね。まあ一読の価値はあると思いますので、これは大いにおすすめしたいと思いますといったところで、時刻が8時16分になったところです。今日は以上です。